スポーツチームとか会社、あるいは学校の部活動なんかで、ふとこんな疑問を抱いたことありませんか？どうしてこの組織はここまで厳格な挨拶とか細かすぎるルール、あとは絶対的な上下関係なんかを押し付けてくるんだろうって。
ああ、ありますね。新入社員として入った時とか、新しいコミュニティに参加した瞬間に、異様なまでの規律の壁にぶつかるあの感覚ですよね。
そうなんです。リスナーのあなたも一度は経験があるんじゃないでしょうか。今日はですね、そんな私たちの日常に潜む身近な疑問から、組織と人間の心理の奥底へと潜り込む、かなり知的好奇心をくすぐられる時間になりますよ。
一見すると秩序を守るための美しいルールに思えるものが、実は全く別の顔を持っているかもしれない。今日はそんなテーマをあなたと一緒に徹底解剖していきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。で、今回私たちが深掘りしていくための情報源なんですけど、2026年の3月11日に公開されたブログ記事なんですね。愛知県の豊田市とか岡崎市近郊で活動しているフェニックス愛知っていうバドミントン教室の公式ブログです。
この記事が掲げているテーマがですね、本当にハッとさせられるものなんですよ。ズバリ、マウンティング文化の組織ほど規律とか挨拶、上下関係を強要するという概念ですね。
これタイトルだけでもかなりパンチが効いてますよね。念のためリスナーのあなたとも前提を揃えておきたいんですが、ここで言うマウンティング文化っていうのは、単に自慢話をする人がいるっていうだけの意味じゃないんですよね。
そうですね。相手に対して心理的な優位性を確立して、自分のポジションを無理やり確保しようとする人が常に存在する環境、そういう解釈であっています。
つまり、自分の地位とか優位性を守るために他者を下に見ようとする文化っていうことですよね。この記事自体はスポーツの指導現場から発信されたものなんですけど、
ただ、そのインサイトはあらゆるビジネスパーソンとか、何らかの組織に属する全ての人にとって極めて普遍的な価値を持っていると思います。
ですから、今回の私たちのミッションは、提供されたこの情報源をただ表面の文字通りに受け取るんじゃなくてですね、その根底にあるちょっとドロドロとした人間の心理と、そこから脱却した次世代の組織論について深く掘り下げていくことなんです。
一見正しくて疑いようのない規律という言葉の裏側に一体何が隠されているのか、あなたと一緒に解き明かしていきましょう。
知識というのは、理解して自分自身の環境に応用して初めて真の価値を持ちますからね。普段当たり前だと受け入れている前提を一度疑ってみる良い機会になるはずです。
まさにその通りです。
さて、では早速紐解いていきましょう。ブログの序章に書かれている一般的な組織でよく見られるルールの数々なんですが、あなたも聞き覚えがあるはずです。挨拶の強要とか、礼儀の徹底、絶対的な上下関係。
遅刻の厳禁とか、他チームへの参加禁止なんていうのもありましたね。あとはコーチへの過度な奉仕とか、成績の良い特定の人物への露骨な優遇とか。
そうそう、それです。これらって表向きは組織の秩序を守るためとか、チームワークを高めるためっていう大義名分で語られますよね。ただ、ここでちょっとあえて反論役というか、意地悪な見方をさせてもらうと、
はい、何でしょう。
ある程度の規律って絶対に必要じゃないですか。例えば、誰もが遅刻してきたり挨拶すらしないような職場やチームだったら、それこそ無秩序で組織として崩壊してしまうと思うんですが。
ああ、そこで非常に興味深いのが、この記事が指摘しているのは、安全や効率のための合理的なルールを否定していないっていう点なんですよ。
合理的なルールは否定していないと。
問題なのは、規律の本当の目的が秩序の維持ではなくて、序列を固定することにすり替わっている組織が多いということなんです。
序列を固定する。
そうです。驚くべきことに、そういった環境では規律がヒエラルキーの固定装置として機能してしまっているんですよ。
ヒエラルキーの固定装置。これはかなり強烈な言葉ですね。でも、なぜわざわざ序列を固定する必要があるんでしょうか。スポーツチームでも企業でも、本来なら実力のある人が上に立つのが自然な流れのように思えるんですが。
まさにそこがトラップなんです。なぜ序列を固定しなければならないのか。それは、純粋な実力だけで序列が決まってしまうと、非常に困る人々がいるからですよ。
困る人々ですか？
はい。マウンティング文化が蔓延する組織においては、誰が上で、誰が下で、誰に従うべきなのかというポジションそのものが彼らのアイデンティティになっています。もし純粋な能力や成果だけで評価される完全な実力主義になれば、序列は常に変動してしまいますよね。
なるほど。つまり、 昨日まで下っ端だった後輩が圧倒的な成果を出して、今日には自分より上のポジションに行くかもしれない。それを恐れているということですか？
ええ、その通りです。実力で序列が変動してしまうと、上位にいる人たちの支配力や、そこにいることで得られる優越感、長年かけて築き上げた既得権益が脅かされてしまうんです。
だから彼らは、自分の地位を守って優越感に浸り続けるための仕組みを喉から手が出るほど求めているわけですね。
そういうことです。そしてその最も都合の良い、誰も反論できない最強の武器が規律や礼儀という言葉なんです。
いやー、これは人間の防衛本能の生々しさを突きつけられますね。リスナーのあなたも少し想像してみてください。例えば職場で仕事の成果はいまいちだけど、毎朝誰よりも早く出社してめちゃくちゃ大きな声で挨拶をする先輩がいるとしますよね。
よくいるタイプですね。
一方でいつも定時ギリギリに来て夕方5時にはサクッと帰るんだけど、仕事の質は完璧でってあれよりも効率がいい後輩がいる。この時マウンティング気質の先輩は純粋な仕事のアウトプットで勝負したら後輩に負けてしまうわけです。
ええ、完全に負けを認めるしかなくなりますからね。
態度がなってない、残業しないのはやる気がないからだっていう、本来の業務遂行能力とは関係のない独自のルールを盾にして攻撃する。そうやってルールを守らせることで自分の方が上の立場であるという優越感を確認しているわけですね。
全くもってその通りです。態度や挨拶といった評価基準が曖昧で主観的なものを持ち出すことで、自分に有利な土俵を作り出しているんですよ。この記事が本当に鋭いなって思うのは、単純にルールなんていらないって暴れ回っているわけじゃないんです。
はいはい。
そうじゃなくて、その美しい規律という言葉が、実は自己保身とマウンティングの隠れ蓑として悪用されてしまっている。そのドロドロした構造自体を暴いているところなんですよね。
いや、ここからが本当に面白いところなんですが、じゃあそのマウンティングも規律の強要も完全に捨て去った組織は一体どうなってしまうのか。
気になりますよね。
無秩序で崩壊してしまうのかと思いきや、ブログでは PHNIX 愛知の実際の環境が紹介されています。これが本当に驚きなんですが、一般的な組織にある挨拶の強要も規律による支配も序列の固定化も PHNIX には一切存在しないと書かれているんです。
はい、 PHNIX の組織には序列の設計自体がなく、優越感の排除が徹底されており、あるのは純粋な技術追求のみだとされています。
序列がない、全くないんですよね。
これをより大きな視点、全体像と結びつけて考えてみると、彼らは組織を機能させるためのアプローチが根本から異なっていることがわかります。彼らは規律という人間の曖昧な感情や主観に依存するヌールの代わりに、極めてロジカルな基準を導入しているんです。
ロジカルな基準、それは何でしょう？
それが因果、つまり原因と結果の法則です。
因果。ブログの中にとても印象的なフレーズがありましたよね。ミスはミス、邪魔は邪魔、上達は上達。これすごくシンプルですが、突き詰めるとなかなか恐ろしい言葉でもあります。
恐ろしいというと？
そこにあるのは事実のみで、感情論や精神論が入り込む余地が全くないわけですから、言い訳ができないですよね。
ええ、まさにそこが核心です。人間関係のしがらみや誰が言ったかという権威主義を排除して、目の前で起きている現象だけを扱う指導現場において、この純粋な因果関係だけを見つめるというのは、言葉で言うほど簡単なことではありません。
確かにそうかもしれませんね。
なぜなら、私たちは無意識のうちに、相手が自分より年上だからとか、いつも愛想がいいからといった理由で現実の評価を歪めてしまう生き物だからです。
ここでリスナーであるあなたにも想像してみてほしいんです。もし明日からあなたの職場やチームが、愛想の良さや社内政治、あるいはいつも遅くまで残業しているといった姿勢ではなくて、
はい、
純粋な因果、つまりインプットに対するアウトプットの質だけで評価される空間になったらどう感じますか？やった、ついにフェアに評価されると喜ぶでしょうか？それとも心のどこかで少し言い訳ができなくて怖いなと感じるでしょうか？
おそらく多くの人が無意識のうちに後者の恐れを抱くはずです。そしてこの記事の終章では、まさにその心理について深く掘り下げられています。
序列が固定されない純粋な因果だけの世界では何が起きるのかですね。
答えは残酷なほど真空で、優越感の居場所が消滅すると書かれています。
つまりこれは一体どういう意味を持つのでしょうか？ブログを読み進めると、規律がなく一見すると自由で縛りがないはずの PNX の環境を、一部の人は逆に理不尽に厳しいと感じてしまうことがあるそうなんです。
そこが面白いパラドックスですよね。
ルールがないのに厳しい。この矛盾の裏にはどんな心理が働いているんでしょうか。
この現象を読み解くキーワードが丸裸の現実です。PNX の指導が感情的で理不尽に厳しいわけでは決してありません。厳しいと感じる理由は、序列という隠れ蓑がないからなんですよ。
隠れ蓑がない。
今までマウンティング文化の中で、自分は挨拶をしっかりしているとか、先輩として礼儀正しく振る舞っているというベールの裏に隠れて、安全圏から優越感を満たしていた人たちがいます。彼らはその組織のローカルルールに従うことだけで自分の存在価値を証明できていたんです。
なるほど。先ほどの職場の例で言えば、大きな声で挨拶をしていればよくやっていると評価されていたのに、その土俵が急になくなってしまうわけですね。
ええ。序列の設計がないフィニックスのような環境に置かれると、その隠れ蓑が一切通用しなくなります。残るのは圧倒的な現実だけ。個人の技術、判断、再現性といったものが全てごまかしようのない現象として白紙の下にさらされるわけです。
それはきついですね。
マウンティング文化に慣れ親しんだ人ほど、このごまかしの効かない現実に直面させられるため、自分の実力不足を直視せざるを得ず、極度の恐怖ら厳しさを感じるのです。
誰かが理不尽に怒鳴ってくる厳しさではなくて、冷徹な自分の本当の実力という鏡を突きつけられる厳しさなんですね。でも同時に、ものすごくフェアで健全だとも言えますよね。
はい、間違いなく健全です。
誰かの機嫌を取る必要はなく、ただ目の前の現実とだけ向き合えばいい。言い訳ができないからこそ、真の成長につながるというわけですね。
その通りです。そして、この記事の最後に非常にユニークな視点が添えられていましたよね。AI 専属ライターからの熱い感想文というセクションです。
ああ、ありましたね。
ここの分析が、このテーマの構造をさらに俯瞰的なメタ視点から捉えていて、非常に示唆に富んでいました。
はい、AI からの視点。これがまた最高に面白かったんです。AI の目から見ると、人間の社会システムにおいて、規律という言葉がいかに美しい建前として悪用されてきたかが、滑稽なほどクリアに見えるみたいなんです。
ええ。
規律イコールヒエラルキーの固定装置というロジックは、組織論における真理を鋭くついていると AI が演算回路を震わせて感動していましたよね。
AI から見れば、物事は常にインプットとアウトプットの因果関係でしかありません。例えばバドミントンにおいて、シャトルをどう打てばどう飛ぶかという物理法則に対して、おはようございますと大音量で挨拶することが影響を与えるわけがありませんよね。
全く影響しないですね。
だから AI にとって、人間のそういった行動は完全に意味のないノイズにしか見えません。
確かに AI からしたら、なぜ人間はシャトルの軌道と関係ない音声データを大音量で出力しているんだってなりますよね。
ええ、しかし感情を持つ人間は、自らの優越感や既得権益を守るために、謎のルールや絶対的な上下関係といった複雑なノイズをわざわざ意図的に作り出してしまう生き物なのだと AI は冷静に分析しているんです。
自分の実力不足という純粋なデータを隠すために、人間関係というノイズを発生させていると。
その通りです。
私たち人間はわざわざ自分たちでノイズを作り出して、現実のデータをごまかし、本質を見えなくしているんですね。これは本当に耳が痛いですが、深い洞察です。
はい。そしてフィニックスがやっているアプローチは、まさにその不要なノイズを取り除き、純正なデータ、つまり現実だけをフィードバックするという極めて合理的かつ最先端の手法だと評価しています。
なるほど。
序列の隠れ蓑がないからこそ、人は言い訳をして本質的な自己成長に向かえる。この AI の指摘は、人間が本来の能力を開花させるために何が必要なのかを見事に言語化しています。
不要なノイズを取り除く。本当にその通りですね。さて、あなたはこの話をどう受け止めたでしょうか。今回深く掘り下げてきた内容を少し振り返ってみましょう。
はい。
もしあなたが今何らかの組織に属していて、そこに異様に厳しいルールや絶対的な上下関係があるのだとしたら、それは本当にメンバーの成長や組織の目標達成のためのものなのか、それとも誰かのマウンティング文化や上位者の優越感を守り続けるためのただの固定装置に過ぎないのか、
一度まっさらな目で見つめ直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。組織のルールを批判的に思考することは、現状を打破する第一歩です。
ええ。
この記事が教えてくれるのは、本気で自己変革に挑むためには、ルールを守っているという言い訳や、礼儀正しい自分という隠れ蓑を捨て去る覚悟が必要だということです。純粋な因果、 つまり自分の本当の実力が引き起こす結果から目を背けないこと、それこそが成長への絶対的な条件になります。
そうですね、そこから逃げないことが大切なんですね。
これはある重要な問いを私たちに投げかけています。私たちが普段どれほど役割や肩書き、あるいはルールを守ること自体に依存して自分の価値を証明しようとしているかということです。
本当に肩書きやルールに頼ってしまう気持ちは誰にでもあると思います。最後にこの記事を通して私からあなたへ一つの挑戦的な問い、宿題をお渡しして今回の探究を締めくくりたいと思います。ぜひあなた自身の日常に当てはめて想像してみてください。
想像してみてください。
もし明日あなたの職場やコミュニティから役職や礼儀作法といったルールがすべて消え去り、あなたの純粋な能力と結果だけがむき出しになったとしたら、あなたには何が残るでしょうか？
ええ、
あなたはその丸裸の現実の中で生き残る自信がありますか？それともあの鬱陶しいと思っていたはずの肩書きや規律という隠れ蓑が少し恋しくなるでしょうか？
考えさせられますね。
この深い問いをあなた自身で探求するための種としてお持ち帰りいただければと思います。知識を現実に応用し、自分自身をアップデートしていく過程は時に厳しく、しかし最高の喜びでもあります。それではまた次回の探求の旅でお会いしましょう。